はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは5アウトオフェンスはなぜこんなに流行しているのかというね、お話をしていきます。そのメリットと、デメリットを5つ、紹介していきたいと思います。私もかれこれバスケットボール30年近くですね、選手、マネージャー、そしてコーチという立場で、やっておりますけれども、明らかに戦術のトレンド、変わってきております。私が学生時代だったですね、漫画スラムダンクが流行ってた時は、まあ、あのスラムダンクをね読まれるとお分かりになると思いますけど、5アウトオフェンスをやってるっていうチームはほとんどなくて、みんなねインサイドに大きな選手が必ず中に立って、そこで勝負するっていうのが主流だったと思うんですね。ただ一方でですね、今プロの世界を、今中心にですね、全員が、スリーポイントシュートのラインの外にいて、そこから攻撃を作り始める5アウトというオフェンスがすごく、増えてますし、小学生の初心者にもですね、5アウトのオフェンスから入るのが一番いいというふうに言われていて、もう年代とカテゴリー問わずですね、非常にこう流行しているバスケットボールの基礎になりつつありますね。でなぜこれまでに5アウトオフェンスは流行しているのかということで、そのまずメリットを5つお話ししていきたいと思います。1つ目は、スペースを確保できるということですね。外に広がるということで、スリーポイントラインよりも外に広がればですね、ディフェンスはそれについていかざるを得ないので、やっぱり、ドリブルで切れ込んでいく、1対1で抜いていくという時にシュートが簡単になるということになります。なのでスペースを確保するっていうのが1つ目です。で2つ目はですね、多様性が高いということですね。いろんなオフェンスが展開できるということです。パスしてカットっていうようなね、形でもいいし、1人にボールを預けてドリブルで中心に攻めてもいいし、そして年代が上がってくればですね、いろんなところでのスクリーンをどんどんかけていくというプレーをするのでもいいし、同じ5アウトという形からですね、いろんなこう動きができるのが魅力かと思います。まあ、この辺が、ミニバスの選手、そして、その初心者の子どもたちからですね、プロまで、幅広く使われている、そういう理由なのかなというふうに思います。で3つ目がですね、ミスマッチを生かせるということですね。例えば、背の高い選手が相手にいて、私たちは背が高くありませんという時にですね、その、まあ、いわゆるポジションでセンターというところで、インサイドで勝負するっていうことがですね、必ず必要なわけじゃないんですね。自分たちが小さくて相手が大きいんだったら外に引っ張り出せばいいわけで、5アウトにポジションを取ることでですね、そのディフェンスの高さの利を消すことができるということになります。逆にですね、こちらが大きいという時は5アウトではなくてインサイドにしか立つということも必要かと思いますけど、先ほど言ったように多様性が高いということで、ここがミスマッチだなと思ったらですね、カッティングをしていって中にボールを入れてっていうこともできますので、とにかく自分たちのこの特徴を活かせると、それから相手の特徴を消すことができるということになります。はい。で4つ目はですね、シュートチャンスが増えるということですね。5アウトはまあ特定の誰かに攻めさせるというよりはですね、全員でチームで、シュートチャンスを作っていくという形が多いので、全員がですね、シュート力があることが必須になります。そして、逆に言うとですね、全員がシュート力をつける必要があるので、それに向かって練習するという意味では、まあ、育成の、観点で非常にいいということですね。5アウトは特定の選手に打たせるというよりは、動きの中で全員にシュートチャンスを作るということになるということですね。そしてメリットの5つ目は選手の動きを促すということで、まあ、ペイントエリアが空いているので、何らかそこにね、カッティングしたりだとか、スクリーンからダイブしたりだとか、動きの中でペイントを攻めていくということが多くなると思います。また1対1にしてもですね、ただもらってということよりも、動きの中でもらってドリブルで1対1していくということで、動きの中で攻めていくということは、ディフェンスに守りづらさを与えるということになるわけですね。はい。ということで、5アウトがなぜこれまで、ね、流行っているのかということの利点の5つ、紹介しました。もう一回まとめていきますが、1つ目はスペースを確保できるということ。2つ目は多様性が高い。いろんなことができるということですね。3つ目はミスマッチを活かせる。またミスマッチを消せるということと、4つ目は均等にシュートチャンスが増えるということですね。で、5つ目は選手の動きを促すことができるという、この5つがですね、私が考える5アウトオフェンスの優れた、メリットということになります。逆にですね、じゃあデメリットはないのかというと、まあ今のメリットの反対になりますので、一つずつね、これも紹介していきます。まず一つ目はですね、やっぱりシュートが絶対必要ってことですね。5アウトオフェンスで先ほどのミスマッチを消すっていうことに関して言うと、センターの選手がですね、私たちは小さいので、外に広がりますと いうことなんだけども、そのセンターの選手が、外のシュートがないってなったらですね、ディフェンスに下がられちゃうわけですね。そうすると、全部リバウンドを取られてっていうことになって悪循環になると。シュートのある選手がいるっていうことが、ファイブアウトオフェンスの、まあ、一つのメリットでもあり、デメリットでもあると、欠点にもなるということです。で、二つ目はですね、リバウンドが取りにくい部分があります。当然、この外に、リングから遠いところにみんないますから、やっぱりシュートを打った時にですね、リバウンドに飛び込んでいかなきゃいけないと。で、飛び込んでいくっていうのは、なかなかこう練習で訓練しないと習慣化が難しいということになります。もともとインサイドにね、こう陣取っているようなオフェンスであれば、はい、まあ、リバウンドに行く行かないはともかくそこにいるっていう状態なのに対して、ファイブアウトの場合はわざわざ行かなきゃいけないということですよね。まあこれがですね、非常にこう難しいっていうか、リバウンドが課題になるのがファイブアウトオフェンスということになります。で、3つ目はディフェンスのプレッシャーに弱いということですね。まあ、全員外広がってますから、あの外回りしかパスが回らないんですね。スリーポイントラインの周りしかパスが回らないということがよく起きます。そうするとですね、もしそこで、カットインターセプトされたらですね、そのまま逆速攻につながったりするので、パスがですね、外回りばっかり回るってなるとディフェンスの方が有利になっちゃうということがデメリットとしてあります。4つ目はポストプレーが少なくなるということで、やっぱり先ほども言いましたけれども、自分たちにそのゴール下の利点があるという時はですね、ファイブアウトはもったいないということで、ビッグマンがいる場合だとかミスマッチがある場合は、まあ、動きの中でゴール下を攻めることができるにしてもですね、むしろ最初からポストに立たせておく方がいいということもありますので、ぜひその辺はですね、自分たちの特徴に応じてやっていくべきなのかなと思います。ファイブアウトだと明らかにポストプレーは少なくなります。はい。で、5つ目はね、体力的な消耗があるということで、動きのカット、スクリーン、ドライブ、そしてね、どんどん動きの中で、得点していく、これ確かにすごくバスケットボールとしては理想的なんですけれども、体力的な消耗は激しいわけですね。まあ、どんどん動きながら攻めるわけなので、相手も大変だけど自分たちも大変ということになりますから、まあ、その辺のところをね、まあ、体力の消耗があるというデメリットも抑えながら、あの考えていく必要があるということです。デメリット5つもう1回まとめていきます。まず1つ目はシュート力が絶対必要、2つ目はリバウンドが行きにくいと、3つ目、ディフェンスのプレッシャーに弱い、4つ目がポストプレーが少なくなると、5つ目が体力を消耗しやすいということですね。はい。こんなところでですね、ファイブアウトオフェンスのメリット、デメリットを、紹介しました。はい。ただ私としてはですね、個人的にはこのファイブアウトオフェンスというのはやっぱり、必要かなというふうに思います。私は長くね、ハイローポストの3アウト2インというのがいいですよということで、まあ、バスケの大学研究室の皆さんの中でもね、うん。よくお話をしてたんですけれども、まあ、その考え方は今も変わってないんですが、最初からずっとね、ハイローにいさせるということよりも、やっぱりファイブアウトの中からそういう動きを作っていくっていうやり方の方がいいのかなと思っていて、まあ、最近のね、NBA とか NCAA とかね、まあ、B リーグもそうですけれども、見ているとですね、やっぱり最後はインサイド勝負になるんですね。最後はインサイド勝負になるんだけれども、そのインサイドに飛び込んだ時に、周りがどれだけスペースがあるかっていうところが重要なので、まあ、ファイブアウトにしておいて、プレーを作っていく、うん、そしてペイントアタックしやすい状況にするっていうことがすごく大事なのかなというふうに私は思っているので、このファイブアウトオフェンスはやっぱり取り組むに値するいい、作戦なのかなと思います。はい、ということで、今日はね、火曜日バスケットボールのグループ戦術の話をしてみました。今日はファイブアウトオフェンスなぜ流行ということで、お話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。今日の放送がちょっとでも面白かったな、興味が持てたなという方はぜひいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。またどのチャンネルかわからなくなる前にチャンネルのフォローもよろしくお願いします。いいねも押さないし、チャンネルのフォローもしないけど時々聞いてるというね、サイレントリスナーさんにも大変感謝しております。ありがとうございます。ぜひまた明日も聞いてください。もう少しだけお話をしますので、お手元そのままでお付き合いください。ボイシーのチャプターを区切ります。ちょっとだけ待ってくださいね。はい、ありがとうございます。ということでですね、実は今日の放送はちょっとした実験をしてみまして、いつもね、だいたいこのラジオで喋るときっていうのは、まあ、1個のテーマ、1個だけ喋るんですね。または、3つの理由とかで、せいぜい3つということで喋ってみたんですけど、 今日はメリットデメリット5つずつ話をしたんですね。なので、まあ、このぐらいポンポンポンと、いうふうに喋った時に、まあどうかなと。はい。皆さんの中でちょっと話がどこ行っちゃってか分かんないという感じなのか、それともこのぐらい情報を詰め込んだ方がかえって有益なのか、ちょっとその辺の反応も聞かせていただきたいので、ぜひコメントいただければと思います。今日の放送のね、発見、感想、気づきありましたら、コメントの方でお寄せいただければと思いますし、今日の本編とは全く関係ないところでもですね、コメントの方いただけ、質問ですね、質問もいただければ、お答えしますのでよろしくお願いします。昨日は4つのアドバンテージ知ってますかということで放送をしました。影島さんおはようございます。アドバンテージを理解してないとシュートが不利な場面で無理やりシュートを打ってドリブルをしてタフショットターンオーバーになることがありますねということでね、いかにミスを減らすかが大事だと思いますということで、コメントいただきました。週末新人戦になりますということで頑張ってください、応援しております。宮崎先生、個人戦術一人一人が理解してたらそこから有効なグループ戦術になりますねということでね、サッカーでは位置的優位性イコールどこに立つかで相手を困らせると。おお、なるほど。質的優位性っていうのは選手との能力差、まあ、これミスマッチみたいなものですね、バスケットでいうと。数的優位という言葉があります。なるほどね。この辺はサッカーとバスケット非常にこう、共通するところありますね。宮崎先生シェアありがとうございます。金城さん、どういう場面がアドバンテージなのかしっかり教えていこうと思いますと。シュートが早打ちになったりパス回しをすることが目的になったりしてしまってチャンスが攻められないことがありますということで、なるほど。おっしゃる通りかと思います。ぜひ今日の、ね、5アウトの話も、絡めて、参考にしてください。トライさん、以前バスケの大学で学んだチャンスに近いイメージからと思いましたと。どんな形ならば攻めていいのか生徒にイメージさせたいと考え、早速引用させていただきながら話をしました。即断即決即実行ということでありがとうございます。チャンスね、このチャンスとは何かっていう話もしてもいいかもしれないですね。明日の放送とかで、もしあれだったら撮ろうかな。はい。この辺はね、すごくバスケットの基本的なところになりますので、ここはぜひですね押さえておきたいところですね。トライさんありがとうございます。こんな感じでコメントをあなたもお待ちしておりますので、ぜひとも、コメントください。初コメントも大いに歓迎です。最後にお知らせ2つです。1つ目は無料メルマガ、メルマガ登録していただきますと、2日に1度私からあなたに直接メールで、コーチングについてのアドバイスをお届けします。ぜひとも無料なので、メルマガ登録よろしくお願いします。そしてバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度案内ページの覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。